私たちの主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しい交わりが皆さんの上にありますように。アーメン。今日はこの藤ヶ丘教会の40周年の感謝の礼拝にお招きいただきまして、本当に心から感謝申し上げます。藤ヶ丘駅からこの坂道を登ってまいりまして、そして懐かしい皆さんの顔を見ることができるのは本当に望外の喜びであります。私はこの江口先生、そして重富先生の後を受けて、この教会の第3代目の牧師として2006年から2014年の8年間働きをさせていただきました。本当に懐かしいなっていうのが私の実感であります。その後、今教会を牧会されて、いる佐藤先生のもとでこの教会の集いが続いていることも大変嬉しいことで、新しく集われた方と共に、そして何よりももう今は私たちが直接お会いすることができないけれども、例えば今日の修法の中に挟んでありました入山さんとか、それから坪池さんとか堀越さんとかフォークさんとか、教会の本当に大きな役割を担ってくださった方々、その方々と一緒に礼拝ができるのは本当に大きな喜びだなと改めて思います。教会が歴史を刻んでいく、この一つ一つの教会が歴史を刻んでいくっていうのは、単に40年の年月が過ぎたとか何年の年月が過ぎたとかいうことではなくて、実はこれまでこの教会にを支えてこられた方々、そして今支えてくださっている方々、そしてこれからの歩みをずっと支えてくださる方々、また何よりもその教会の歩みを導いてくださる神様に対する深い感謝を覚えるということです。そしてその恵みを私たちが覚えるということで、その礼拝を共にできるのは本当に嬉しいことだと感じます。先日教会の代議員をしておられます江越さんや田村さんから連絡をいただきまして、ちょうど日本福音ルーテル教会が教会総会を5月の3日から5日まで開くというので上京してまいりましたので、今日皆さんとお会いすることができて本当に感謝です。私にとりましては、この教会は特別な教会です。と言いますのは、神学校を私卒業、もう40年前になりますけど、神学校を卒業いたしまして、最初の任地がこの教会の前身になりました世田谷新町教会でした。その時にもう世田谷新町教会の土地と建物は宣教師会からお借りしていたものでしたので、もうその年には返さなければいけない、教会を閉鎖しなければいけない、そういう状況の中で、まあ、その当時お隣の大岡山教会の牧師で東教区長の北尾先生が、どうしたわけか若い新学生でありました私に白羽の矢を立てられまして、お前がこれを整理しろと、そして全く新しい都市型のマンション伝道というのを行え、そういう重責を担わされて赴任したのが世田谷新町教会でした。しかし人々が集うっていうのは、そこで成り立っている教会というのは、やはり狭いマンションで行うことには限界がありました。 せいぜい集まっても、20人ぐらいの小さい部屋しかありませんでした。ですから、教会の活動にはどうしてもこの土地や建物というのが必要ではないか、やっぱり必要なんだ、この空間っていうのがやっぱり必要なんだっていうことで、それを感じまして、この一つの教会では無理でしたので、当時大変仲の良かった城南神奈川地区の教会と協力をし、そして東教区全体と協力をして新しい教会を作ろうっていうことを始めたのです。この田園都市線沿線で、その当時宣教師として来られておりましたネルソン先生とよくこの田園都市沿線を何度も往復して、どこに教会を作ろうか、どういうふうにしようか、どういうふうにして土地代が高いのでお金を集めようか、そんなことをずっと考えておりました。資金的にどういうふうに可能になるか、そこまで考えて、私はその翌年ちょうどアメリカに留学が決まっておりましたので、その後を、当時ドイツから帰ってこられました江口佐伯先生、大変私の仲の良い親しくさせていただいている先生ですけど、その先生に託して行くことにいたしました。江口先生という方は大変優れた先生で、後に東京女子大学の教授になったり、神学校の今ルター研究所の所長をされたりしておられる方ですが、その先生が実際にマンションを閉ざして、この藤が丘の土地に新しい教会の拠点を作られ、この街道を作り上げられたわけです。そしてその江口佐伯先生が東京女子大学に教授として招聘されましたので、その後を受けて重富先生という方が牧師としてこの教会に赴任されました。重富先生も非常に私が親しくしていただいた先生で、本当にいろんなことを深く考えられる先生でした。そしてその重富先生が北海道に去られるということで、じゃあ小曽我君お前がやれということで、当時私は久留米教会、大学を設置、九州で大学を設置いたしまして、その後、私の母教会であります久留米教会が100周年を迎えるというので、私を牧師として招聘して、そして教会の活動をしてたわけですけど、重富先生、江口佐伯先生などからですね、大きなこの強い要請もありましたので、この藤が丘教会に着任いたしました。そしてこの坂道を最初に登った時に、これはえらいしんどい坂だということを実感いたしまして、これからの自分の将来は暗澹たるものがあるんじゃないかという不安に駆られたことがありましたけど、実際にこの教会に牧師として着任しまして、本当に皆さんから支えられたことがたくさんございました。ただ牧師として支えられただけではなくて、個人的にも私は一人でありましたので、食事の世話とか、ゴミを出すとか、そういう日常生活まで支えてくださって、本当に私は楽しくこの教会で牧師を続けることができました。その時私も東京女子大学で教えることになっておりましたし、また神学校でも教えることになっておりましたので、なかなか肉体的にはしんどかったわけですけど、ある時ちょうどクリスマスのイブの時でしたが、東京女子大学で講義を終えて夕方5時過ぎぐらいに藤が丘に戻ってまいりました。7時からクリスマスのイブの礼拝がございます。本当に疲れ果てて、もう授業はできるだけ省エネでいこうと思って、あんまり喋るまいと思ったんですが、実際授業始めますと、ついつい熱が入ってしまって、もう全力を尽くして授業をして、 そして疲れ果ててこの藤ヶ丘に来て、でとぼとぼと坂道を登って、ああこれからイブ礼拝だ。その当時はたくさんの方がお見えになっておりましたので、あまりよく準備もできなかったんですけど、坂を登ってきますと教会のドアのところに小さなクリスマスツリーの明かりがポッと灯っておりました。私はそれを見て、ああ教会ってこういうことだなっていうことをつくづく感じました。坂道を登って人生を歩んできて、あるいは何かいろんな事柄があって疲れて人生を歩んできて、そして教会の門を見てみると小さい明かりが灯っている、こういう教会は本当に素晴らしいと改めて感じて、そのクリスマスのイブの礼拝、その頃は礼拝が終わった後クリスマスキャロルっていうのをやっておりました。それでみんなで賛美歌を歌って回って、私は夕ご飯を食べるのが11時半過ぎになるということです。で次の日はまた大学での講義があるっていうので、なかなかでしたけども、何か教会に来たことによってほっと慰めを受けていく、何か新しい力を得ていく、そんな思いをこの教会でつくづくと味わうことができました。私はこの結構自分勝手なところがありまして、まあ、大学で授業をしたりいろんなことをすることを、それからまあ牧師としてあまり良い働きもしなかったと思いますけれども、当時牧師先生たちが、毎週の日曜日の説教のために読む雑誌が出されておりまして、その雑誌に聖書についての解説を書かなければいけないっていう仕事も引き受けておりましたので、本当にだいたい教会の2階の牧師室でパソコンに向かって原稿を書く時間の方がたくさん多かったと思います。授業の内容も少しややこしい哲学的なことをやっておりましたので準備が必要でした。そういう私をこの教会の方々は本当に許してくださいまして、そして本当に楽しく教会生活を一緒に送ることができました。長い人生の中で私はこの藤ヶ丘にいた時ほど聖書に真剣に向き合った時はなかったかもしれません。新学生の時も、あるいは他の時でもずっと、まあ、大学の関係もありましたのでたくさんの本は読んでいたんです。聖書のことについてもある程度、まあ、知識もありましたが、この教会のこの牧師室の2階で本気で聖書に向き合うことができたことは望外の喜びでした。ちょうど聖書研究会をしていたんですけど、その聖書研究会に大体20人ぐらいの方がお集まりになって、まあ、毎回レジュメを出しておりまして、そのレジュメをホームページに掲載しておりました。すると遠く見も知らないカナダからこのホームページに載っているものを自分たちの勉強のテキストに使っていいだろうかという連絡を受けたりですね、あるいは田村さんがその当時この説教の DVD を作ってくださっていましたので、当時教会で牧師のいないおられない教会が日本にたくさんあったんですけど、その教会の方々から藤ヶ丘教会での礼拝の DVD をくださいと。何が一番良かったかというと、この礼拝の中で何が一番良かったかというと、それは皆さんの賛美歌の声でした。私も改めて見直しましたけど、賛美歌の声が素晴らしかった。それで多分おそらくたくさんの人たちがこの教会の礼拝を、全然関係のない方々も一緒にされたことを覚えています。世田谷新町教会も小さい教会でしたけど、実は夕礼拝というのをやっておりまして、夕方ですね、新学生や東京にいました青年たちに20人ぐらいが約集まってまいりました。 その働きは終わってしまいましたけど、決して無駄ではありませんでした。そこに集っていた青年たちの多くは今各地で教会の代議員をしております。それからそこに集っていました新学生の一人は今度の総会で、ルテル教会の総会議長に選出されました。長い歴史っていうのはやっぱりそういうふうにして続いていくんだな。神様の恵みとか導きとかいうのは直接は分からないかもしれない。日常生活では嫌なことも悲しいこともたくさん経験するかもしれない。しかしいつか振り返って考えてみると、ああいうふうにこんなにたくさんの導きがあって、そして自分はこういうふうにして生きることができたんだなっていうことを改めて考えさせてくれるものかもしれません。私は今学校で中学生や高校生や幼稚園の子どもたちを相手に生活しておりますけれども、この子たちがやがて年を取って、ああ自分がキリスト教に触れてよかった、そんなふうに思ってくれるといいなって思いながら働きを続けているわけです。この3月で、まあ、思いもかけず牧師の定年というのがルテル教会にありまして、まあ定年を迎えて牧師としての働きは終わったわけですけど、まだ九州学院という学校の院長という責務が残されておりますので、その働きをしばらく続けることになると思いますけど、この私が藤ヶ丘教会で感じたあのぬくもり、これが実はキリスト教の、あるいはイエス・キリストが教えられた一番大きなことだったんじゃないか。私たちは愛っていう言葉を聖書からよく聞きますけど、この何気ない小さいぬくもり、しかしこれはとても大切なことだと改めて思います。例えば先日ウクライナの戦争の様子がテレビで放映されました。その時に一人の子供が親と離れて戦火の中を東の戦地から西のポーランドまで歩いて逃れてきたという姿が放映されました。本当に疲れ果てて、その姿は悲しみそして絶望でいっぱいでした。やっとポーランド、国境を越えてポーランドに着いた。彼はもう本当に疲れ果てていました。その時にポーランドの一人の女の子が自分が使っていたぬいぐるみの人形を彼に手渡しました。その疲れ果てていた男の子はその人形を握りしめて涙をポロポロ流したわけです。その様子をテレビで見ていまして、本当に戦争って嫌だなと思いながら、でもこの男の子が握った人形、これはただのぬいぐるみの人形ではなくて、やっぱり愛でした。その女の子の持っているぬくもりだったと思います。そのぬくもりを感じて、その子は、ああ、苦労して歩いてきて、もう何もないけど、将来どうなるか分かんないけど、何か自分が生きてきてよかった、ここまで歩いてこれてよかった、そんな表情を見せて思わず初めてそこでにっこり笑ったのです。人間は本当にそういうことがとても大切、生きる上で大切だなと思います。例えばコロナウイルスの感染症がパンデミックを引き起こしました。おそらくこの教会でも、今もそうですが、マスクをつけて、そして人と人との距離を保って、礼拝も十分に行うことができなかったのかもしれません。私の学校も2019年度の終わりに突然、文部科学省から休校するように、学校を閉めるように という命令が出まして、5月いっぱいまで3ヶ月間学校を閉じなければなりませんでした。卒業式をどうしようか、入学式をどうしようか、そんなふうなことでたくさんの協議を重ねてまいりましたし、何よりも新学期が始まってまず授業もできない。たまたまこのオンラインで授業をすることができる設備を整えていましたので、授業はオンラインでできる、ズームを使って知識を取り入れることができる。だけど各家でバラバラで、そういう形で知識は得ることができました。教会でも礼拝は多分オンラインで行われたりしたんだろうと思います。そしてそれが3年続きました。普段大体私は、学校には1500人ぐらいの子どもたちが今中高生合わせているわけですけど、大体顔と名前を覚えていたんです。ですけどマスクをつけるようになって全然わからなくなりました。最近マスクを外す子どもがちょっと出てきて、君はこんな顔だったかとそんなふうに思うことが、君は一体誰だったかねと、高校生ぐらいはですね、可愛らしいもんで、先生私知ってますかって、私の名前は何でしょう、そんな無礼なことを聞いちゃいかんよって私はごまかしていますけど、君は本当誰だったかね、そんな顔だったかね、そんなふうに思うことができるようになって、ようやく学校の行事も少し形を変えた形で、体育祭とか文化祭とか、先日は研修旅行とかをすることができるようになってきたわけですけど、この時になってですね、今までオンラインで授業していたこと、それとは違う喜びが教室にある。私たちは例えば現代の社会では知識はたくさん取り入れることができます。インターネットを使ってどんな知識でも取り入れることができるんです。キリスト教の教えにしても、本当に有名な人たちがたくさんいろんなものをインターネットに載せて、それから YouTube に礼拝を載せたりします。外国の礼拝だって見ることも聞くこともできます。いろんな形でそういうふうにしてできますし、また YouTube なんかなどを使いますと、いつでもどこでも見れますから、大変便利です。本当に便利だなと思っているんです。学校の授業も、生徒たちが好きな時に見れます。私の学校は、スポーツも非常に盛んで、甲子園に出たり、それからよく言われるのは、村上宗隆君が、彼は本当に真面目な高校生でしたけど、三冠を取ったりして、それから箱根駅伝でも九州学院の名前が出たりして、大変活躍してくれているんですけども、運動を一生懸命している子どもたちでも、この通学の行き帰りの時にオンラインだと、YouTube だと授業を受けることができるんです。知識は得ることができるんです。しかし学校が始まりまして、その時一体学校って何だろうかなっていうことを本当に強く考えさせられましたし、また教会って一体何だろうか、教会の礼拝も今オンラインで守ることができます。カトリック教会は不思議なことにですね、カトリック教会はミサというのは必ず聖餐式があるんです。でもですね、オンラインだと神父さんの手がそこに加わりませんから、自分の、頭の中でパンとブドウ酒を想像してそれを受けるという教えを新しく生み出したりしてきましたけど、いろんなことができるんです。もう皆さんもご存知のようにチャット GTP というのがありまして、ほとんど全ての答えがちゃんと導き出せます。大学の学生たちはほとんど多くのレポートをこのチャット GTP というのを使って出したりします。それで私は意地悪に、このレポートは誰が書きましたかって質問をすると、チャット GTP が それはチャット GTP が書きましたと出てきてバレてしまうわけですけども、そういうことがですね、可能になりました。ですけどですね、コロナが少し収まって、学校に生徒たちが集まってくる。教会でこういうふうにして出会う人と一緒に礼拝をすることができる。ここには、そういうオンラインではできないことがあるんです。それは何かというと、それは人間のぬくもりを感じることです。人と人とのぬくもり、これマスクをつけて距離を空けてしなきゃならない生活の中でなかなか感じることができなかったんですけど、実は生きていく上で一番大切なそのぬくもりっていうのを私たちは本当に必要だなっていうことをこのコロナの3年間で実感しました。このぬくもりはどこから来るか、そのことはとても大事なことだと思いますし、教室で友達と会う、先生と触れる、そして教会で皆さんがおはようございますと言って挨拶をしたり、僕先生の知識やいろんな説教の中で教会のこの空間の中で一緒にいる、ここには大変大きなかけがえのないぬくもりっていうのがあるんです。そして実はこのぬくもりがあると、ウクライナに逃れてきた男の子ではありませんけど、実は人はそれがあると生きることができる、生きててよかったなって思える。私はよくお話をするんですけど、例えばこの人が亡くなる前どんなふうに亡くなっていくのかということは学問的にも明らかになっているんですけど、私たちは例えば自分が亡くなる前、まあ、私もそれをよく想像しますけど、何が必要だろうか、何が欲しいだろうか、地位や名誉や財産というのがいくらあったところで、どんなに立派な屋敷に住んでいたところで、多分私たちが使っていくの、使うことができるのは病院の小さなベッド一つだと思います。どんなに高価な服があったとしても、多分そんなものを着たいと思わないと思います。あるいはどんなにおいしいごちそうが並べられていても食べたいとも思わなくなると思います。私の父は69歳で亡くなりましたけど、その時の姿を見ますとね、もう何もいらないと、何もいらない、何か父の好きなものを持っていきましても食べようともしません。何も考えない、何もいらない。でもたった一つ人間が最後に必要とするものがあります。欲しいと思うことがあるんです。私の学校では、医学部に行ったり、あるいは看護学部に行ったりする子どもたちが最近増えてきましたけど、そういう子どもたちに伝えますけれども、最後に人間が必要とするのは実は人のぬくもりです。何の意識もしないかもしれないけど、背中をさすってあげたり、手をさすってあげたり、あるいは足をさすってあげたり、そういうことで感じることができるぬくもり。私はよく授業で、例えば生徒たちにですね、君は私が入院して死ぬ時でも知らんぷりだろうと思うけど、もし君がそこに入ってきてくれたら、私は何もそのことに対して反応はしないけど、ああ、あの時自分は確かにこの人、君にいろんなことを教えたな、そのことを無意識のうちに感じて、その空間の中で、私はぬくもりを感じ、もしそれを感じることができたら、ああ、自分は生きてきてよかった。そんなふうに思って最後を迎えることができる。そんな話を時々しますと、いや、先生、最後、私が見取りますからと言って、看護学校に行く生徒がおりますけど、安心してくださいと言いますけど、でもですね、もし私たちが、 この必要とするもの、人間としてです。人間として豊かに生きていく上で一番必要とするの、それはこのぬくもりなんです。そして実は教会、このキリスト教会ですね、この藤ヶ丘教会、この教会にあるのはそういうぬくもりなんです。神様から与えられる神のぬくもりというのがこの教会にあるんです。人と人とはなかなかうまくいったりいかなかったりするものかもしれません。時には意見が違うことがあって論争し合うこともあるかもしれません。でもぬくもり、この神様のぬくもりを私たちは源にして生きることができる、これが教会の命だなということをつくづく思います。そして今日聖書でイエスは、心を騒がせるな、私を信じなさい、神を信じなさい、そして私をも信じなさい、あなた方の行くところに行くところはちゃんと私が用意していますから、そんなふうに語られました。この言葉は、まあ、ヨハネによる福音書ではイエスの告別説教、つまりイエスが十字架にかかる前に最後に弟子たちに教えられた教えとしてまとめられた方でもので、心を騒がせるなっていうのは、まあ、心をバラバラにするなというほどの意味ですけど、実は心を騒がせるな、神様を信じなさい、そして私をも信じなさい、キリストを信じるってどういうことか。このイエスが十字架を前にして、自分はやがて苦しむかもしれない、やがて悲しむかもしれない、大きな辛さがあるかもしれない、未来がどうなるかわからない、でもあなた方は私を信じて生きなさい、それは言葉を変えて言えば、あなた方はこの神様が共におられるという、私がいるところにあなた方もいることになる、この神様が共におられるということで感じることができるぬくもり、そこで私たちは生きることができるんだっていうことを、このイエスの言葉は私たちに教えてくれているんです。私は新学生の時にですね、まだご在名ですから名前を明らかにするわけにはいかない方と、実は旧約聖書のある箇所を巡りまして大論争を繰り広げました。もうその先生も私もお互い顔も見たくない、そんな思いになったんです。で、私は喫煙をしますので、喫煙をするよくするしていたんですね。その先生は私の後から必ず禁煙マークを貼って回るんですね。そして私はその禁煙マークを剥がしてそこで喫煙をする、そういうふうにして、感情的にももうこれは旧約聖書の実会をめぐる解釈の大論争だったんですけど、もうそんなふうになったの、もうお前のことなんか知らんぞっていう感じでした。でもですね、新学校私がおりました時にはそこで礼拝がありました。毎週 水曜日に聖餐式があったんです。その礼拝にみんな出るわけですけど、この聖餐式の時にですね、この出てきまして、まあ、牧師先生から聖餐を受ける、パンとブドウ酒をいただく、ふと隣を見ますとね、その顔も見たくない先生が立っておられるんです。そして私と同じようにアーメンと言って聖餐を受けられたんです。教会ってね、これだと思いましたね。神様の許しってこれだと思ったんです。そこで私は、まあ、その先生と、まあ、和解をしたわけではありませんけど、でも、まあ、結局その先生は私が出した最初の本の帯を書いてくださったり、一緒にイスラエルに旅行したり、まあ、したわけですけれども、何かね、そういう神様を信じている、あるいはキリストを信じて生きるっていうのは、実はその大切なぬくもりを基盤にして、元いにして、私たちが何度も何度もそのことで生き直していくことができる。イエスの復活というのはそういう意味ですけど、何度も何度もそこに立ち返っていくことができることを私たちに伝えてくれているんです。教会に満ち溢れているのはそういうぬくもりです。 よく聖霊が満ち溢れていると言います。まあ難しい言葉かもしれません。でも私たちのに感じる考え思いで言えば、この計り知ることができない、なかなか人からは感じることができないかもしれないけど、でもここには神様のぬくもり、それがあって、私たちはそれに触れて、そして生きることができる。オンラインだとほとんどお金もない、交通費も使わなくて済みます。いろんな知識がタダで手に入ります。わざわざ交通費をかけて、例えば藤ヶ丘教会で言いますと、あの駅から坂道を登ってですね、えらいしんどい思いをして教会に来て、また教会を支えるためにいろんな献金をして、時々人と人とがうまくいかなくなったりすることもあるんですけど、でもやっぱり教会に来て、学校でも授業料、高い授業料を払って授業を受ける。これは私たち人間が一番必要とするぬくもりをそこで感じるからだと思います。そしてそれが必要なんです。だから私は毎週教会に行きます。そしてぬくもりを感じながら教会から出ていきます。思い起こすことがたくさんあります。例えばこの教会にね、照井さんのお母さんであった坪池先生の奥さんの坪池さんを思い起こしますね。だいたいいつも10時半にこの教会礼拝に来られたんです。で、今照井さんが座っておられる近くにいつも座っておられたんです。礼拝が始まって10分ぐらい経つと、こっくりこっくりと気持ちよさそうに眠られました。そして帰っていくとき、ありがとうございましたと言ってニコニコ笑って帰っていかれたんです。私はね、その姿を見て、いやー、この方には本当に大きなぬくもりがあるな、大きな励ましを受けました。私の説教は多分眠り薬になったんでしょう。でもそのぬくもりをやっぱり与えられたんです。フォークさんもそうでした。入山さんもそうだったんです。そして堀越さんという方がおられました。日本に身寄りがなくて、アメリカに姪御さんが一人いるという方でした。大きな癌がありましたので、手術を受けるというので、私はその手術の始めから終わりまで8時間近くずっと立ち会いました。そして手術が終わって少し元気になってこられて、そしてまた教会に来ることができるようになりました。そうするとね、この教会の入り口に入った途端に彼女は、あ、ここにはキリストがおられるって言われたんです。これは衝撃的でしたね。このことを感じることができる、神様の言葉が語られて、そしてその上にしっかり立って生きていく、それは私たちが具体的にはそういう思いを持つ、時には機嫌が悪い時があるかもしれません、ふんと思うことがあるかもしれない。でも実は人はそこにいるだけで、皆さんがそこに座られているだけで、実は目に見えないけど計り知ることができないようなぬくもりを私たちは感じることができるんです。それが教会なんです。キリスト教会っていうのはそうだと思う。そして新約聖書の中でイエスに触れた人たちはみんなそうだったんです。それを感じたんです。そしてそれを感じることができて、はあ、本当によかった、暗くてつらいこともあったけど、でもまあよかった、そんなふうに思って人生を終えていくことができる、それがキリスト教の姿だと思いますし、またそうだと思います。江口先生も、それから私の前の重富先生も、この藤ヶ丘教会はその神様の御言葉、御恵みに立って歩む教会として出発しました。今なお神様の言葉を大切にして、そして歩み続けていく教会ですが、そうしていくうちに、知らず知らずのうちに、私たちは実はそのぬくもりを帯びながら毎日の生活を送ることができている。この教会の歩みが40年続いたということは、 まあ、40という数字は本当に聖書では大事な数字で、もう旧約聖書ではモーセという人が、古代イスラエルの人たちを奴隷であった状態から連れ出して、そして砂漠をさすらって辛い経験をしながら約束の地に入って新しい世界を築いたのがこの40年でした。40という数字はそれだけではなくて、シナイ山にとどまったモーセが神様の新しい教えを受けて、たくさんの人たちをどうやって導いていくかということを授けられるために、一人シナイ山の山頂で祈り続けた日数が40日でした。イエスが洗礼を受けられて、バプテスマのヨハネから洗礼を受けられて、そしてご自分の新しい教えを述べ伝える前に40日間荒野で誘惑を受けた、その40日でした。そして復活したイエスが弟子たちにその姿を表されたのが40日だったんです。40っていう数字は聖書では長い苦労の果てに、そこからまた新しい世界、新しい神様の世界が開くことを私たちに伝えてくれている数字です。藤ヶ丘教会が40周年を迎えた、本当に嬉しいなと思います。そしてここからまた新しい神様の世界が広がっていく、新しい神様のぬくもりがここから広がっていく、教会の歩みがそういうふうにして続いていくことを私は願ってやまないと思います。私は小さな働きしかできませんでしたけど、何かそういう大きなものを感じることができて本当に感謝しているところです。イエスが心を騒がせるな、私、神を信じなさい、そして私をも信じなさい、あなた方の行くところに私もいて、あなた方にはちゃんと行き場所があるから、あなた方はそのものを持って生きていきなさいと言われた。それは本当にぬくもり、神のぬくもりっていうものを感じて導かれていく私たちの人生だと思います。これから先どうなるか誰も分かりませんけど、誰も分からないけど、分かっていることは一つあります。それはこれから先もその神様の愛、神のぬくもりの導きがずっと続いていく、これは分かっています。私の人生もこれから先どうなるか分からないですけど、分かっていることはあるんです。分かっていることは、この私を神様はそのぬくもりを持って導いてくださっているということ、それを私は信頼していきたい。教会もぜひ私たちもこのキリストの言葉を、ちょっと長くなってしまいましたけど、心に留めてですね、本当に話をすればもう何時間でも話ができますが、心に留めてぜひですね、私たちはお互いに遠く離れていてもそのような神様の民としての歩みを続けることができればと願っております。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、藤ヶ丘教会が40年の歩みを続けることができましたことを感謝いたします。この教会の誕生から今日に至るまで、本当にあなたが多くのものを与えられ、多くの人たちを与えられ、そしてこの歩みを導いてこられました。それらのことの一つ一つを心から感謝いたします。今私たちは多くの困難を抱える世界の中に生きています。それぞれが分裂したりすることもたくさんあるかもしれません。でもあなたの愛、あなたのぬくもりは限りなく続いていきます。どうかそのことにしっかりと立って、私たちが歩むことができますように。そして今牧会されています佐藤先生、そして藤ヶ丘教会に集われている人たち、また今日集うことができなかった人たちも含めて、どうぞあなたの御手を差し伸べて豊かな祝福と恵みをお与えください。この歩みが本当にあなたの祝福に満ちたものとなりますように。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前に捧げます。アーメン。